は、
自分の作品がなくって、
あ、この AGC ですね。今ちょっと佐々木さんの話を伺っていて、なんか僕も同じようなことを考えていたんです。で、一応今回は、まあ、一応絵とか建築の話してるんですけど、まあ、かっこ仮ということで展示のお話ができればなと思っています。で、展示の話はおそらく、まあ、僕とか田中さんと末村さんと佐々木さんがちょっと畑が違うんですけど、ちょっとまあ共通するときだと思います。展示に関わるプロジェクトを2つ今日は持ってきたんですけど、まあ、これはですね、京橋の AGC スタジオという、まあ、セイガラスというガラスメーカーの、まあ、企業のショールームなんですね。で、まあ、展覧会の、まあ、会場構成の方が担当したんですけど、これ何をやってるかというと、まあ、僕は独立したばかりで、まあ、仕事もなかったんですけど、ここに見えている、まあ、建築の模型ですよね。で12組の、まあ、僕の本当尊敬している、建築家の諸先輩だから自分のプロジェクトを紹介するという取り組み でその模型を並べる、まあ、重機とその並び方を、まあ、デザインしたりします。まあ、実につまらないオファーだったんですね。で多分僕は、まあ、黒子になってしまうの で最初の仕事だったので、まあつまらないじゃないですか。で、まあ、黒子にはなりたくないかな。で、まあ、一応テーマが、これ僕は考えたわけではないんですけど、まあ、新しい建築の楽しさっていう、まあ、かなり際どい、まあ、震災直後のテーマなんですけど、新しい建築の楽しさっていうタイプなんですよ。で、まあ、際どいなと思います。で、まあ、どういう形で、まあ、建築の楽しさをこう、まあ、伝えるのかというふうに考えたときに、まあ、一つ注目したのは、一つは縮尺という概念だったんですね。で、まあ、建築は実物を展示することが往々にしてできないので、まあ、模型を作ったり、まあ、図面をまとめたりして、で縮尺によって、実際に建てることができない建築のありようを、まあ、表現していくとか、まあ、そういうことになっているんですが、まあ、それは一つ面白いなと思ったんですね。で、じゃあちょっと次を送っていただきますね。次を送っていただきます。次を送っていただきます。で、こういう形ですね。13ミリ角のスチールのフレームでこうケースを作って、で床にガラスを敷いて、でその上に尊敬する諸先輩方の自慢の少女
ですね。例えば誰とか。
例えばですね、今の時に谷口誠さんがいますね。あとは、スイーツ・ヒルバス、前田茂樹さん、
自分は誰も知らない。
あとはもういいですね。まあ、本当に活躍されている方が、まあ、オートプロジェクトを紹介するとしたんです。で、まあ、建築の模型って例えば50分の1とか100分の1とか縮尺によって表現する内容がおよそ決まっているんですね。で縮尺の小さな模型というのは例えば都市模型、建物の周りの情報を伝えるような結構広域に当たって作るような模型で、それがこう模型自体を利用してなんかその全体像を把握するために表現されるような縮尺だったりするんですね。上から見下ろして、逆に縮尺の大きな模型は建物そのもの自体を作って内部を覗き込むことでなんか空間を追体験できるような意図が見られている場合だと思いますね。つまりアイレベルの模型、この場合は縮尺の小さな模型、つまり上から見下ろすことが前提になっているような模型は下に向けます。アイレベルで覗き込むような模型が目論まれているような模型は、ちょっと高い位置になっているんですね。そうすると、大きな模型が足元にこう広がって、小さな模型は、こう、大体目線の高さぐらいの方が、全体としてこう山のようなシルエットになっているんですね。で、鑑賞者が縮尺の違う、まあ、いろんなその模型の周りを、視線を起こしながら巡り歩いていくので、なんかその現地の会場の風景そのものが建築の何か楽しさを伝える何か大きな仕掛けになるなと、まあ、そういう意図ですね。で、まあ、一応僕 AGC サイドにそれぞれプレゼンテーションして、まあ、いいじゃないかと言って、でなんとか実現に至ったんですけど、 まあ、それでもやっぱり僕が黒子になってしまって、まあ、やっぱりつまらないなと思ったんですね。で、まあ、縮尺ってことはやっぱり面白いなと思っていて、でこれやっぱり展示でありながら、じゃあ僕も13組目の建築家として作品を今回も展示してしまうわけです。まあ、つまりこれが展示重機でありながら、実は実際の建築の模型にもなっているというか、ストーリーの打ち上げですね。これは、まあ、模型をディスプレイする、まあ、重機である以上は、まあ、1分の1なんですけど、実際の、まあ、建築の模型である、つまり5分の1の模型であるというストーリーを打ち上げて、まるでこう建築の姿をこうスタディしていくように形を決めていった模型があります。まあ、つまりこの時は、さっきそのフレーミングとか額縁の話を佐々木さんがされてたんですけど、まあ、建築の模型と、まあ、それを枠付ける重機との関係みたいなものを捉え直して、その関係を乗り越えていかないと建築の展覧会って本当につまらないなって本当にすごく考えました。で、じゃあまあ、付けていただいていいですか。で、これが残骸像ですね。さっき説明した通り、縮尺の小さなそして大きな模型は足元に置いてある。まあ、見てもらえると建物がいくつか並んでいて、まあ、道路が表現されていますので、まあ、上から見下ろすようになっています。で、少しこう高い位置にある模型は建物自体の作り込まれているので、中を見せている。それを自然にこうレイアウトしていくと、こういうものになっていて、で、このフレームが積み重なっているのが、僕がこの時に設計していた、まあ、格のプロジェクトなんですけど、山の中に立つセカンドハウスの、まあ、建築のモデルになっている、まあ、そういうことも考えました。うん、あんまりガールの僕の話があれなので、
いや、あ、それは大丈夫です。
適当に送っていただいて、はい、でこれを撮影したのは写真家の山岸拓司さんだったんですが、で彼に一応撮ってもらったんですね。で彼の撮り方っていうのはすごく面白くて、ちょっと次の写真を撮っていただいたんですが、まあこういう形で、
すごい
です
、綺麗です。
AGC の方には記録写真撮りましょうって、なんとかこう予算を捻出して山岸さんにオファーしたんです、ね、ところが出来上がってきた写真の、3分の2はなぜか模型が並んでいないものだったで、青木さんのポートフォリオにするためにうちがお金を出したってことでいいのかなって感じですね。まあすみませんこれやっぱり山岸さんも、まあ、意図は伝えてたんですけど、まあ、何かこう僕の思いみたいなのを感じ取ってくれて、まあ、これは本当にじゃあ目標なしでヒント取ろうよって、まあ、ヒント取ろうよ。山岸さんがこのカメラとか全部剥がしてないって言われたんですけど、まあそこまではさすがに僕は言えなくてですね、まあどうかもしれないですね。まあ、これはガラスを扱っているメーカーのショールームなので、まあ、インテリアが、まあ、ガラスとそれを支えるフレームしかないんですね。じゃあ、まあこうスチールのフレームとガラスによって、まあ、重機、あるいは建築の模型を、まあ、作ることができれば、まあ、それはもう、まあ、風景としても、まあ、マッチングはいいんじゃないかな。で、まあ、こういうふうに思いました
。これ、出展者の方々からの感想は、どういうかな。
まあ、これはあらかじめ、こういうことを考えていますということで、12組の諸先輩の事務所を回って、プレゼンテーションすると、まあ、大体やられるのを思ったので、これも後戻りできないだろうというタイミングで、あなたの模型はここにこういうふうに意外とこの場所はいい場所なんです。入り口から入っていく正面になりますが、だいたい10度の10倍以降で西日がこう差し込んでいく企業ですので、一筆添えてですね、本当にこう年齢をそれぞれ行くと沈黙してたんですけど、でドキドキしながらこういうふうに当日を迎えて、そうするとまあ先輩たちがみんなこんなところにいて、意外といいじゃん。見える見やすいと思うので、まあ、一応まあ音がめなしというで、僕は悪乗りしてこのピラミッドをいただきにですね、この重機の十分の一の模型を作って
あ、乗ってる
乗ってるんですよね。で、これについてはさすがにちょっとみんなムッとしてるんだけど、まあその時に、まあ、例えば縮尺の小さな模型を上から見ますと、逆に縮尺の大きな模型をあれこれなんていくと、逆にまあ下から見上げる模型があってもいいんじゃないかって、この商社のいろんなこう視点の動きみたいなのを誘導するために白々作りましたって言いました。まあ一応そういう形で、 まあ、僕に直接言わないだけで、カットする部分を出してるかもしれないですけど、まあ、基本的には、まあ、そのぐらいの乱発にやった方がいいんじゃないかな。まあ、そうじゃないと、大体建築の展覧会は、目標を並べる台をどういう形でレイアウトするのか、大体、まあ、終始してしまうので、まあ、それは本当に面白くないんじゃないかなと。まあ、震災直後の、まあ、建築の展覧会で、まあ、その楽しさを伝えなさいみたいなことを言ってるので、まあ、なんか、ある意味では大胆なことをした方が逆にいいんじゃないかということで、まあ、ちょっとつけました
。あれこれ乗ってるだけなんですか？
乗ってるだけです。あ、はい、
この形自体はもうこれでフィックスされているというか。
そうですね、はい、本当はなんかもう3種類ぐらいに、あのモジュールを決めて3種類ぐらいの形に整理してしまったと思ったんですけど、やっぱりあのなんか青木が勝手なことやろうとしてるんですよ、書きつけた出店者が土壇場で模型のサイズが変わりますねって言って、で結構まあ、ね、最終的にはフレームの、まあ、種類が平面の高さが結構いろいろ変わってしまったんですけど、まあ最終的にはなん
か、こちらが映り込んだやつですね、下
が。そうですね、あと教科書 のメインの交差点に面しているんですけど、みんなガラス張りなので、結構その向かいのビルとかが、うん、割とこう抽象化されて映り込んだやつですね、うん、それはまあ結構きれいです。
この箱、あ、これじゃない、このフレームを積む時のルールみたいなのは、
これはですね、あの本当に建築の、まあ、設計をしているときに、まあ、僕らは模型をいっぱい作るんですね。図面では人間ではなくて、トライアンドレアで模型を作って覗き込んで、で、なんかこういろんなパラメータをそこにこう投入して、で、いいかもしれない。そういう小さな判断の連続。これもまあ模型をいっぱい作って、で、まあもちろん、この条件もあるので、まあ、模型を見えないと、最低限のルールにならなくて、それで、その角度を微妙に調整していって、決めました。最終的には、5度刻みで、全部角度を整備したいんですけど、で、一応まあ、これ 13mm のシールのバックパイプなので、まあ、結構繊細なんですね。で、やっぱり震災の不幸があったんで、地震乗って大丈夫なんだって、やっぱりなるんですね。で、普段建築を設計しているときに協働している構造の設計者の方に依頼して解析をしてもらって、で、まあ大丈夫だろう。
なんかこういういろんな模型があって割とこう中心に集められて、はい、まあなんか一つのこう彫刻じゃないけど、ね、一つのものになっている、
はい、
そういう光景が 見たかった。
あ、
いや分かんないけど、うん、ですかね。
そうですね、
でかなりなんか、ね、で真ん中上に模型を置いて、
はい、
それは他の建築家にしてみればなんかこう、はい、なんかこういうのは見たかったんだろうなみたいな。
そうですね、
モチベーションは感じない。なんかやっぱ、ね、なんかやっぱ建築展っていう枠に対してなんか違うことやりたかった、
は
い、
それはやっぱりありますね、うん、まあ、最初の作品だから肩に力が入ってたってこと以上に、うん、やっぱり従来の建築の展覧会の枠組みを、まあ、やっぱりちょっと変えていかないと、うん、まあ、楽しさみたいなこと言えないだろうっていう、うんうん、
なんかその建築展っていうものとか、はい、模型っていうものとかそういうものに対してのまあ違うアプローチっていうか、はい、まあ、そういう枠組みでやってるのかなっていう感じで、
まあ、そういうのを縮小してる、うん、はい、
展覧会のタイトルは、はい、どういうふうな、
ね、何展なんですか、
誰がどういうふうに決めたのか
っていう、僕に声をかけてくれた、まあ、建築のまあ、あまりあれですけど、まあ、なんとかプロデューサーみたいな人がいるんですね。で、お前展示の会場構成とかできるかって、うん、でまあ、やったこともないんですけど、できますって言うじゃないですか、うん、そういう方が、まあ、自分で AGC サイドの企画を、まあ、やっていって、うん、その時にはもう僕の声を作られた時にはもうタイトル決まってたんですよ、
うん、
で、まあ、楽しさや喜びの方がいいんじゃないですかって、うん、まあ、言ったんですけど、ね、うん、まあ、どうも気に入られず、そう気は入れないと思います。AGC スタジオ企画展、新しい建築の楽しさ、会場構成、青木工事の話になっちゃって、まあ、ちょっと微妙なんですけど、まあ、僕は僕で、 裏テーマを掲げて、まあ、やるべきだ
と思います。これが、まあ、ものまうとこういうの
も。そうですね、はい。
山岸さんに撮っていただいているのも、これが初めて、
はい、そうですね、これは初めてですね、はい、うん、まあ、これも全部山岸さんに撮っていただいて、でまあ、ちょっと椅子とかテーブルの模型とかも見たいんですけど、まあ、これは僕が考えている建築のモデルの、まあ、模型としても捉えているので、その縮尺に応じた椅子とかテーブルを見たりしているんですね。だから50分の1の模型があったり、100分の1の模型があったり、500分の1の模型があったりするんですけど、いろんな縮尺が有効になっているような模型もしてましたね。まあ、2階のビルとかは、同じような写真が続くんだ。まあこれ、
なんか建築店って結構多いじゃないですか、あれってどうなったらいいんですかね。 どうなったら面白いんですか。僕とかはそんなに建築知らないし、なんかその、まあ、もちろん単純にまあ、意外とこうやちょっと違うけど、その模型とかモデルみたいのをもっと物理的なものにむちゃくちゃ段ボールで作ったりするような人がいたりとか、まあ、あとなんかあるディテールを、まあ、小原理でやってた建築っていうのとか、まあ、あるその現象の部分だけ切り取ってきて見せたりとか、まあ、フィジカルの体験にこう控えようといろいろしてると思うんですけども、まあ、完全にその建築家知らないから、そのアイデアみたいのは見るのは面白いと思うけど、まあ、確かに飽きちゃうと思う。
トゲンビのやつだ、これ
なんかあった
みたいな、ありました
、
ああ、ビエンナーレ、
ああ、
もう出てきた
やつ、なんで建築店って一番あるの。
やっぱり僕ら建築を設計して、まあ、実際に、まあ、プランクとかまで出てるし、まあ、実際に立ち上げると、でやっぱりそれが一番、まあ、普段創作の日常なんです
ね。プレゼンみたいな。
そうですね。なので、やっぱり展覧会の時にやっぱり別の媒体を用意してこう説明しなければならないことがあると思うんですよね。実際に作ることができないからどういうふうに伝えようかっていうのをやっぱり非常にしっかり書けるかな。そうするとすごくこう精密な図面を用意したり、模型も本当に精巧なミニチュア版のでも、それはなんか、それをどんどん突き詰めていくと、やっぱり実物から逆にかけ離れていくという現実もあって、なんかこう、展示をしている、その表現をしている場合だと、実際に作ろうと思っているのがどんどんどんどん回避していく。ただ、佐々木さんとかって、もちろん、こう作品そのものを展示して、まあ、やっぱりそれはどんなに小さな作品でも、例えば僕らが1万平米の建築を設計したとしても、なんかやっぱりその原寸の迫力っていう意味では、圧倒的にかなわない。やっぱり僕らは民族として抱えてるわけですよ。そこをうまく乗り越えていかないと、建築的なものってやっぱり面白くならないんじゃないかなと思うんですよ。ただやっぱり正しい情報を正しく伝える、従来の媒体によって。それはやっぱり意義のあることだと思うんですよね。意義のあることだと思うんですけど、その一方で、なんかやっぱりその、なんか縮尺の壁を越えていく。そういう試みっていうのもあってもいいんじゃないかなと思いました
。なんかその重機ができることによってこう視覚的なこう豊かさみたいな、こう空が映り込んでいたり、いろんなものが映り込んでいたりという、こう複雑なこうものが出来上がっているんですけれど、なんか物自体はこう希薄な素材じゃないですか、フレーム自体も細いし、床も下もガラスだから、なんかその物としては希薄であるってことに関して、なんかこう意図したことってやったんですか。
あ、そうですね、やっぱりまあ、このシールのフレームの寸法も、やっぱり14ミリでなんか13ミリでなんか最終的にちょっと迷ったりしたんですけど、それってやっぱり建築のディテールを検討する、やっぱり、まあ、そういうレベルでずっといろいろ迷って考えてたんですよ。やっぱり物として、物そのもの自体としてどういうふうに見えるのかっていうことをやっぱりすごく考えましたので、だからその作品をこうフレーミングしていく、その重機としてどうあるべきかってことと、やっぱりこういう状態ですね、 そのもの自体としてもやっぱり美しくないと、
うん、
まあ、僕が書くと言われてみたら成立しないかと思います。それでやっぱりこういうすごく繊細な基本のイメージみたいなのが多分できる
わけです、うん、実物見たら本当に美しいなと思って、やっぱりそのガラス、ガラスメーカーの人なん
ですか。そうです、
うん、はい、っていうこともあったんですか。
そうですね、まあ、ガラスは多分支給してくれるだろうと思いなか
った。ああ、なるほど、なるほど。
やっぱりまあそうですね、ガラスと、まあ、こういうスチールのフレーム、まあ、スタルミドルみたいなものですけど、
うん、
まあ、そういうもので、まあ、作った方が絶対、このショールームの中では、うん、まあ、一番マッチングが出たって思いに飛ぶからさ。
うん、
こんだけ見ると、まあ、ちょっと違うけど、ソルルインって。
ああ、
うん、
そうですね。
いや、普通そう、見た瞬間そう思うんですけど、うんうん。まあ、やっぱりでも、その模型、建築で使われる模型っていうものとか、まあ、そういう建築店とか、そういうものの枠組みからこうどうそれを変えるかとか、うん、いうふうに、まあ、考えられて
ほしいですね。
まあ、何も知らずに見たら、なんじゃこれみたいな、どうしたんだろうみたいな、
まあ、僕はもう最初にこうあの模型以外に、なんかパネルがこう展示あの掲げられてるんですけど、最初はパネルいらないんじゃないかなって思ってたんですけど、むしろなんかパンフレットみたいなものを作って、でまあ、模型だけでいいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとそれは主催者側がやっぱりどうしても、こういう情報が欲しいということで。
なんかこれ全然違う人が作ってるんだよね、この
模型
の方向の出
生者の、
うん、だってこ怖いですよね、こんな、
ね、
変な、なんか建築家たちのユートピアみたいなイメージ的にはなんか
、まあ、そういう意味ではそうですね、ここのところ仕切れてないと思いますけど、うん、
無形にキャプションはつけてない、
ね、最低限のキャプションはつけてます。あの13ミリのスールのフレームの見つけに直接文字を転写させて
キャプションをつけて、いいですね、
とにかくまあノイズを作らないようにしてます。
じゃあ、
はい、
他のも見せます。
もう一つ一応持ってきたんですけど、それが枚数が NGC の無形難解の解除コースで作るんですけど、一つこれがですね、さっき田中さんにも紹介していただいたんですけど、外苑前のビズニックギャラリーっていうギャラリーで個展を開催した時の写真なんですけど、でこれもあの写真家の山口隆さんという方に撮っていただいた写真を今日は用意してきました。で左上にちらっと写ってるんですけど、展覧会のタイトルが山岸邸というタイトルですね。で青木浩二展ではなく山岸邸というタイトルなんですけど、でなんかまあやらないかって言われた時になんか紹介できる作品が一つもなかったんですね、うん、でも慌てて、まあ、ただやりますって適当に言うとしてしまったので断ることもできないと。で山岸さんとか僕本当に尊敬してる方なんで、あのこれこれしかしないとどういうわけか個展を開催することになってしまったので、みんな先輩たちはこのギャラリーで自慢のプロジェクトを紹介してるらしいと、僕も何か作りたいなとクライアントになってくださいと思ってやってましたで、まあ、展覧会のための、まあ、企画なので架空なんですけど、僕の中ではあわよって今でもやってるんです。彼は、まあ、たまたまあの土地があって、で実際にそこ何度も通って、実際に彼の家を設計して、で、まあ、それを展示しようと考えました。でまあ、テキストがちょっと書いてあったりするんですけど、展覧会の構成としては次ですか、まあ、こういう形で、山岸さんが撮ったこれ被災地の写真なんですけど、はい、で隣にこの白い彫刻みたいな形になってるんですけど、うん、これが、まあ、僕が設定した山岸邸ですね、うん、で展示しているのは基本的には1点ずつ見てるわけなんですね。で手前に出るこの辺は実はあのさっきのガラスメーカーみたいな感じの特に使った重機を並べ替えたりしてるんです よ。でそれによって、まあ、ちょっとクライミング
をし
て
この辺にある、
はい、そうです、はい、でまあ、これはガラスが床に敷き込まれたりしているので、 青山レーンの向かいにあるんですけど、うん、その緑がこう複雑に映り込んでますので、うん、まあ、透明の何かこう外部の現象を取り込んだ壁を作るようなイメージです、うん、ちょっと使いづらいギャラリーだったんで、ちょっとこうフラミングスタイルというのがあって、で、ちょっとこう並べて、ちょっと場所を作ると、うん、次の場所です。で、これが実際に、まあ、模型なんですけど、これが縮尺でいうと10分の1なんですね。で、台の天板から大体1500ぐらいの高さがあるんですけど、うん、これもですね、まあ、さっきの話なんですけど、まあ、やっぱり模型としては表現したくないなと思ったんですね。うん、なので、よく建築の展覧会に出展する模型というのは、本当にミニチュアのように家具とかも作り込んでですね、うん、で、小さな人柄とかも、うん、こうなんかその場で何かこれから繰り広げられる生活に再現したりするような
感じです。これって、あ、すみません、柵とかない、うん、ないんですか？これは板が出てるだけって
。そうなんです。
危ながら
隣にビルが建ってて、
あ、なるほど、
辿っていけたりするんです。でこれはもう図面とか、それこそ今説明したように隣にどういう建物が建ってるっていう情報も一切伏せてくるんです。だから図面をこれ並べた瞬間にこれが模型でなんかこうミニチュアの表現になってしまって、まあ、案に説明してるような、ただこれはもうオブジェクトとしてそのものとして求められるっていうのが、それだけの
展示なんですね。じゃあ隣に壁が、隣のビルの壁があるって、はい、
あと建築やってる人だと例えばこういう壁が立ってるっていうことは、うん、そこの、まあ、敷地を考えた時に、まあ、都心なのかなとか、うん、なんかそういうのは割合想像できたり
分かるんですか。いやもうすごいなんか宗教の施設なんか宗教な感じ、これだけ見ると、
うん、まあ、それ違うんですけど、ね、何枚か、あと5枚ぐらいだと思うんですけど、これは全部山岸さんが撮った写真ですね。まあ、まさに山岸邸の竣工写真、まあ、山岸邸を山岸さんが、うん、今この模型は会期を終えて山岸さんの家に今公開してます。
でこの家は建ってるんですか？
建てないですね。建てたい
というこれから建て
る。これ両隣にマンションが建っていて、大きな交差点に面した角地なんですね、うん、でマンションの大体その高さが、この2枚の壁に挟まれているんです、うん、この壁と同じぐらいの高さ、うん、で交差点の外側から見るとマンションがあって、この上のこう壁があって、またマンションがあって、うん、こう壁の建物の高さが一つ流れになって、で2枚の壁の間って実はこういう形になっていて、まあ、小さな部屋がこう積み重なっていて、そこに複雑になるようになっているとしています。ただ、まあ、どこがいわゆるキッチン、お風呂なのか、でリビングルームはどこにあって、でどこで寝るのかっていうのを一切表現していないです。ただ、光の入り方とか、覗き込んだ時の空間の感じ方は、ほぼ正確に表現できるようになっています。なので、これはまあ、言い換えるとある意味では原水の山岸邸とも言えるんですけど、まあ、これもさっき佐々木さんにもおっしゃっていただいたんですけど、まあ、なんかその縮尺を巡る建築のなんか展覧会の国、まあの限界みたいなのを、うん、まあ、彼らが挑んできたみたいな、まあ、どう考えても目標でしょって言われるんですけど、いや、これは僕の中では原水なんですよ。山岸さんの写真ももちろん原寸、うん、そういう原寸の、まあ、作品が対比するような、まあ、構図をこの展覧会の中でやったことがあります。あとはお店の写真、ちょっとプレゼンした写真です。
でもなんかこういうのって結構 どれもやっぱなんか彫刻として美しいというか、かなりなんかこれ自体はすごい綺麗な、例えばこうエアコンのダクトとかいろいろ入れなきゃいけなくなる、はい、そういうのはイラッとしてない、もうもし建てるとか、
まあ、
ね、隣の家とかない方がいいとか、
あ、
隣のこの5軒ぐらいの家全部とか思ったりとか
思う時もあるんですけど、いやでも全然なんかあってもいいなと思っていて、
あってもいい、
いやなんかこれはすごく彫刻のように美しく まあ、デザインしたいなと思ったんですけど、まあ、普段基本的なスタンスとしてはなんかそういう、こう隣の家がどういう家なのか、まあ、例えば、まあ、学校がどういう家なのかとか、まあ、コントロールできることと、半分ぐらいはコントロールできるけど半分ぐらいは諦めなきゃいけないとか、予算とかスケジュールとかいろんな要因によって、まあ、僕らはこうプライオリティを整理しなきゃいけないんですね。でも結構僕は意外とこうそういう、まあ、コントロールできない箇所みたいなのが、常にこう隣り合ってる状態で結構他の魅力的に感じられるかと思ってるんで、あんまりこう意外とおおらかに気にしないんですよね。これが立ち上がった時にひょっとするともう少しこうノイズみたいなのが入ってきて、その方が元気としていいのかもしれないなって、まあ、想像も実は同時にしてるんですよね。
でもじゃあ基本的に、まあ、この模型の中にある構造は崩さないようにするみたいなのはある。
そうですね、逆に言うといろんなこうノイズが現れてきても、なんかこの建物、まあ、この建築そのもの自体の成り立つという骨格の空間の骨格のようなものが多分失われなければ、いいんじゃないかなっていう感じです、
じゃあ前のその一個前の画像のスクエアのやつで言えば、やっぱあのスクエアのものは基本的なユニットとして決めておくみたいな感じのはある。
そう、あ、そうですね。はい、それはありますね。多分そこまで全部フリーにしてしまうと、本当になんかこうわけが分からなくなってしまうとか、だからそういうのはっていうのがありますね。
なんか今回の田中さんのなんかジレンマがよくわかる。なんかそういう枠組みのルール全然ないから、
あ
造形物としてのユニットとか最低限やり取りするものっていうのがね、なるほど。でもすごいなんか、いやとにかく宗教的、まあ、綺麗っていうかかなり、
でこの展示で、出てるものは山岸さんが撮られた被災地の写真とこの模型だけの、でこれを山
岸さんは写真家の
写真家ですね。
で山岸さんが撮られたその被災地の写真、まあ、その写真自体のスライドはないんですけど、まあ、その被災地の写真というのは建築の写真として、まあ、建築の姿としてはすごく美しかったんですね。すごく際立つ作品ですけど、生々しい写真でありながらすごく美しくてみずみずしかったんですね。ここにインスピレーションを持って彼のために設定することでその写真に映し取られている空間があるように僕は建築家として迫っていくことができるんじゃないか、まあ、思えた。
じゃあまあ建築展という枠組みがあるけども、はい、基本的にはまあ実際立ってるかどうかも分かんないし、ね、写真とその模型みたいので何か違うものを
表現
したような、
ね、
まあ、展覧会みたいな感じに多分なってるのかな。
だから 模型が実物を展示できないなんかこう建築家のなんかネガティブな態度が現れないなんか模型の可能性みたいなのっていうか、何なんだろうね。で僕はなんか模型って実際に絵を描いて図面を描いて、いろいろ研究したりするときにものすごく重要なツールになったりするし、まあ、もう一つパターンみたいな話になるんですね。でもなんかこう実際に最初にプレゼンテーションの時にも単なる縮尺表現というよりは何かもう少しその模型自体が何か有限に語り出して空間があるよみたいな。やっぱその建築とかよく使う表現の媒体としては模型みたいな可能性をなんかこの2つのプロジェクトの中では探っていたのかもしれないなと思います、ね。
そう、なんか模型の縮尺で言えば、でもまあ建築家の方が模型をそんなになんか大事にしていいのかどうか知りませんけども、まあ、家で言えばイリュージョンっていうか、で別の空間が、まあ、切り取られた中にイメージなりなんなりあるっていう状態で、まあ、模型も別のスケールのものがあって、それが空間の中に置かれた時にどう考えるかとか、それでなんかその僕がもう一個今回の隆起とかの中の話の中で気になったのは、その昔の最初の頃の近代ぐらいの絵画っていうのが割とその建築とか部屋の中っていう空間の、まあ、建物の中のあるへっこみの部分とか、そこにかけられて、でちょっと騙し絵になってたりとか、 その部屋の中のものが、まあ、窓の構造とか柱の構造とか組み込まれてそこにかけられるが、実はそのそこにあるってことを意識しているような状態っていうのは、まあ、割と昔から絵画でも考えてたと思って、うんうん、
それ今言われてる近代って何年ぐらいの
印象派よりもっと前とか、まあ、その辺はなんかその、そうです、なんか絵画の自意識とかそういう話では割と研究されてたりとか、あとまあちょっとさっきも言ったけどパレルゴンってデリダが言ってるその絵画がエルゴンか、絵画っていうか作品がエルゴン でパレルゴンっていうのはその絵画の額縁だったりとかキャプションだったりとか展示重機みたいなもの、でそういうものっていうのが実は結構その内容を規定しているというか、まあ、内容内側と外側からその境界の部分がそれが何であるかとか、そういうものに結構まあ影響しているみたいな話は、もしかしたらそのもっと拡大していけば場所をどういう場所に置かれるかとか、どういうコンテクストの場所に置かれるか、それは物理的な問題もそうだけども、多分キャプションとかその情報がどういう形でこう添えられていくかとか、そういう中身に多分関わってくることだと思うんですけども、だからなんか青木さんの言われてるのはその模型ってものがあるんだけど、それが何かを表彰するものとして持てたんじゃなくて、現物の空間に置かれた時にどうなんかイメージを伝えてやろうかとか、なんかそういう独自のその置かれた時のまあ建築点っていうフレームも含めて、まあどういうふうになんか伝えるかみたいな、まあそれを建築はやってていいのかどうか知りませんけど、なんかそういうのは